7。なおも平次は2階から階下へ、舐めるように丁寧に調べた上、押し入れを開けたり、はしご段の下を覗いたり、しばらく粘っておりましたが、やがて、八九郎をうなだし立てて、ひなばやから引き上げ、明神下の自分の家へ帰って、ようやくくつろいだのは、もう、夜半近い頃でした。腹も減ったが、ともかくも無事に帰ったお祝いに一杯やらかしながら、八に少し聞いてみたいことがあるよ。
え？怖いようですね、親分。
生温かいところを一杯、まず、キューッとやりながら、八五郎は返しました。おばさんもいることだし、みんなでよく考えてくれ。八は、あの君という娘によっぽど気があるようだが、あれだけはよした方がいいぜ。
どうして、あの娘はいけないんです。親分の前だが。
向きにならずに落ち着いて聞いてくれ。なあ、八。あの稲葉屋の勘十郎を殺したのは、他ならぬお君だとしたらどうだ？
うん、そんなバカなことは。
八五郎はやっきとなります。姉の仇を討つつもりでやったことで、お君が手を下したわけじゃないや。勘十郎を殺す仕掛けは、みんなあの子のからくりだよ。勘十郎は武家上がりで、かなり腕もできている。姉の仇とは分かっていても、お上に訴え出るほどの証拠もなく、妹のお君には、仇を討つ腕もない。そこで、勘十郎に言い寄られる苦しさに、八五郎のところへ自分の持ち物を運び出し、いつかは逃げ出そうとしたことだろうが、ふと思いついたのは、勘十郎をおびき出して殺す工夫だ。あの娘は利口だから、その晩仕掛けをしておいて、勘十郎を呼び出した。勘十郎は約束した古墳源に、肝をそぞろで、あの暗くて急なはしご段を降りたこったろう。よく見るとわかるが、あのはしご段の上から二つ目には、ろうが引いてあった。後で念入りに拭いたことだろうが、まだ後にろうが登っている。そのろうを引いた段の上に、もう一つ、段いっぱいになる薄い板を置き、その裏板にもろうを引いておいたのだ。薄い板には長い紐をつけて、お勝手まで引っ張ってある。下女のお直は若くて丈夫で寝坊だから、お君が隣をお勝手に抜け出して、仕掛けの紐を引いたことには気がつくまい。主人の勘十郎が、はしご段の二段目を踏んだとき、力ぼかせにその紐を引くと、あの図体の主人は、不意に足を取られるから、はしごの二段目からもんどり打って、十三段目の下まで落ちたこったろう。はしごの下の廊下の板には大きな隙間がある。あの辺りへ、つかもはばきも取り払った、裸の担当をさざさまに立てておいたら、どんなことになると思う？どんな達人だって、間違いもなく芋差しじゃないか。それを仕掛けたお君は、うまくいけば姉の仇を討ち、曲がり間違えば、向こう柳原の八五郎のところへ逃げ込む気だったに違いあるまい。俺は、はしごの二段目の牢の後で気がついたが、その上の動かない証拠の牢を塗った薄板は、紐だけほどいて、押し入れの奥か、物置にでも突っ込んであるだろう。利口なようでも君は、根が悪人でないから、自分の知恵のたくましいのにうぬぼれて、妙なところに手落ちのあるものだ。八五郎は、あまりのことに口も聞けず、乾いた唇を噛んで、黙りくくっております。お君はいい娘だが、利口すぎて、お前の嫁には不向きだよ。わかったか、はじ。
ひい。
もっとも、俺はお君を縛る気はねえよ。安心するがり。俺が縛るなきゃ、あとはお前の勝手だが、ここでお君を縛らないと、美濃和の親分はじめ、江戸中のおがっぴーなだまがら、バカにされっぱなしになるが、構わねえのか？
構いませんとも。親分。
八五郎は公然として、冷たくなった酒をガブリと飲むと、泣き笑いに、くしゃくしゃになった顔を振り仰ぐのです。明くる日、お君は、向こう柳原の八五郎の家から、預かっておいた荷物を、みんな家の蔵へ運ばせました。
さよなら、八五郎親分。お世話になったわね。
と言って、にっこりした顔が、八五郎の濡れた目の中にかすんでいきます。
まもなく、浅間屋のせだれ宗之助が、おきみの婿になって稲葉屋の後を継ぎ、八五郎にはおきみの残していったささやかな小道具が一つ二つ残っただけ。それを人知れず、慈しむ八五郎の姿を、そ知らぬ顔をしながら、栄治は黙って眺めておりました。